FM 一宮をお聞きの皆さん、こんにちは。パーソナリティの鳩山芳恵です。本日は中野雅康一宮市長をお招きして、広報12月号のこれからの上下水道についてお伺いしてまいります。中野市長、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今回はこれからの上下水道ということで、一宮の水についてお話をいただきますが、私思うんですけれども、素直に他の地域に比べて一宮の水道水って美味しいですよね。
鳩山さん、お褒めの言葉から始めていただきまして、はい、ありがとうございます。恵まれてますね、一宮市は。やはり木曽の清流、木曽川に沿って位置しておりますので、伏流水って言うんですけれど、
はい、
地中の中を流れてるんですが、この水が汲み上げると結構いけるんですね。ペットボトルの織姫、木曽川が織りなす水というお水、ご覧になったことありますか？
もちろんです。うちも利用しております。
ありがとうございます、はい、お買い上げありがとうございます。毎年製造分完売しておりまして、5年連続で製造数を完売しております。こちらは伏流水を使ってますね。その他にも地下水ですとか、愛知県から買ってる分もあるんですけれど、3分の1ほどは愛知県から買っておりますが、残り3分の2は伏流水と地下水を使って、一宮市の上水道を提供しております。
そうですか。そしてまた、上下水道ということですが、下水道については、実は私あまり詳しく知らないんですけれども、
これは歴史があるんですよ、は
い、そうなんですね、
はい、大正時代からやってますから、令和8年で公共下水道一宮市内は100周年を迎えます。
そんな歴史があったんですね、
はい、今ある東部浄化センター西部浄化センター2つの施設は昭和30年代に始まったんですけれども、こちらも古くなってきましたので、徐々に愛知県が経営している浄化センターの方で汚水処理をしていただくように、広域化に向けた取り組みを進めております。
ずいぶん昔から、安定して美味しい水を私たちに届けてくれていて、そしてまたその下水道もしっかりと歴史があるということ、はいね、はい、今日初めて私知りました。
しかも、もう一つアピールさせてください、はい、安いんです。
安いんですね、
はい、一宮市の水道料金は他の自治体と比べてお値打ちに提供しておりまして、
はい、
市内54市町村ありますけれども、町や村は共同で水道事業をやったりしておりますので、愛知県内44団体の中で、はい、一宮市の水道料金は下から数えて4番目です。
そうなんですね、
はい、
44団体中4番目に安い、
はい、
私たち一宮市民は恵まれているんですね。
そうですね、基礎の恵みのおかげですね、もちろん我々職員も頑張っておりますが、ちなみに下水道の方は真ん中よりちょっと下ですね、46団体中23位ということで、ほぼ真ん中の料金で提供をしております。
でもそれほどやっぱり高いところに位置しているわけではないってことですね。
そうですね、下水道の方は真ん中ぐらいの料金体系となっております。
そのようにしてずいぶん昔から安定しておいしい水、そして下水道、私たちに届けてくださっています。普段あまり意識することなく当たり前のように使っていたんですけれども、そんな水道を取り巻く環境がなんだか大きく変化してきたということですか？
変わってきてますね、一つは、環境に優しいという意味ではいいんですけれど、節水型のライフスタイルですね。お手洗いなんかもいろんなものが水を使わない方向で変わってきております。
確かに。
でもう一つが、一人暮らしが増えてるんですよ。一宮市は人口は少しずつ減っている、ほぼ横ばいで微減の状態なんですけれど、世帯数はもうずっと増え続けてるんですね。
そうだったんですね、
はい、一人暮らし二人暮らし少人数の世帯が増えていまして、そして一人暮らしになるとあんまり水使わないんですよ。もうこれ統計で出てまして。
そうなんですか、
はい、多分ね、あまり料理をされないんじゃないですかね。
そうか、料理もしないし、もしかしたらお風呂もね、 冬場だったら一日おきにしようとか、
そうですね、
工夫なさってるかもしれないですね。
一人暮らしですと湯船にお湯をためるのではなくて、シャワーで済ませたりして、そういったライフスタイルの変化で水を使わなくなってきてるんですよね。
やっぱり SDGs やエコが進んで水道の使用量は減ってきているということですか？
はい、そうです。でもう一つの問題が施設の老朽化というものですね。
老朽化ですか？
はい、基本的には法律で決まっている耐用年数は水道管など40年なんですけれど、まあ、これを超えている法定耐用年数を超えた老朽管が一宮市の上水道の場合でも3分の1を超えてますね。
そうですか、まあ、古くからこうしっかりと供給をしていただいているわけですから、はい、どうしても古くなるってことですよね。
もう鳩山さんお見込みの通りです、はい、ただ一生懸命頑張って来てくれたそういったインフラ施設ももうそろそろ取り替えたり耐震化の工事をしないとですね、万が一の大災害の時に困ってしまうわけですね、
はい、なるほど。そうですか。今のお話のようにこの地方というのは老朽化に加えて耐震化も考えていかなければならないという地域でしたね。それにはもしかして相当な費用が必要になってくるんじゃないですか？
我々一宮市の上下水道事業も経営の効率化スリム化に取り組んでおりまして、平成22年は227名で経営してたんですが、今は186名ともう人員体制は2割カットをしております。まあ、こういった努力はしてるんですけれども、まあ、なかなか捻出できる資金には限りがありますね。
ということは、まあ、残念ながら一宮市もさすがに今の水道料金のまま安全なおいしい水を維持していくのは難しくなってきたということですか？
大変難しい厳しい状況を迎えております。我々7月から一宮市の水道料金審議会を開いていただきまして、学識経験者や経済界の方々に議論をしていただきました。で結果いただいた答申として、まあ、これからも安定して、水道下水道サービスが供給できる、まあ、新しい料金体系の構築が必要であるというお言葉をいただいております。いろんな物価が上がってますからね、値上がりばっかりで、物価高騰で市民の皆様の日常生活が厳しい中、大変心苦しいことではありますけれども、料金改定、料金の引き上げをお願いしなければならない状況と受け止めております。早速この12月議会の方で、料金改定についてご議論いただくということで議案を提出させていただきますけれども、上水道下水道ともに市民の皆様の生活を支える大事なインフラでありますので、こちらを将来にわたって安定的に提供できるように経営基盤の強化に取り組んでまいりますので、ご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。
わかりました。子どもたち次の世代においしいお水、そしてまたそのインフラきちんと残していくために未来への投資が必要だということですね。
よろしくご理解のほどお願い申し上げます。
今日は広報12月号のこれからの上下水道というテーマでお伺いしてまいりました。中野市長ありがとうございました。
鳩山さんありがとうございました。